皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハッピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子どもの教育費や時代の変化に対応するお金として、10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということをゴールに発信をしております。この過程を通して、同世代の子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパママに向けて、お金や暮らしのヒントになる情報をお届けしていきます。今日はまだ投資をね始めたばかり、ここ3年4年しか経ってないよという人はですね、もう日々の投資の運用状況なんか見るなと、値動きなんか見るんじゃないと、注目すべきは自分でね決めた、淡々とね、自分で決めた積み立ての金額、それを淡々と守っていくだけだという結論で話していきたいと思います。なんでこういう結論になったかというとですね、ビジネスインサイダーというウェブメディアで面白い記事がありました。このチャプター欄にも貼っておきますが、こういう記事でした。新NISAで成功するには乗り越えるべき3つの壁がある。5年目で9割がプラス 20% 以上のリターンにという記事でした。で、これどういう記事だったかというのをですね、簡単に話していくと、この記事を書いたね、ロボアドバイザーウェルスナビの運営者である柴山さんという方が、38万人超えの行動データを分析していると。その中で3つの壁があるよということ。3つの壁って何かというとですね、運用を始めたばかりの頃、2つ目が金融危機のタイミングで、3つ目が金融危機を乗り越えた直後というね、3つの壁があるんだと。これを乗り越えないと新NISAではね、成功が難しいよってことが言われてました。で、1つ目の運用を始めたばかりの頃の壁、これどういうことかというと、最初ね、1000円とか2000円とか、まあ、1万円とか10万円とか、それぐらいの少額の投資金額だと、リターンがね、ゼロ近辺でふらふらふらとプラスに行ったりマイナスに行ったりするよと。まあ、1万円を投資したとすると1万100円とかね、9900円とかね、そのぐらいの値動きしかしないと。そうなってくると、なんだ投資で儲かるって聞いていたのに全然値動きないじゃないかということで、やめたくなるっていうのがまず第一の壁だということです。で、二つ目の壁っていうのは金融危機のタイミング、まあ、コロナショックとかね、リーマンショックとかね、こう何々ショックと言われる時ですね。この時はですね、まあ、下手すると半値以上下がるということ。まあ、1万円投資をしていたら5000円とかになっちゃうってことですね。そうすると、キャーって言ってねやめていく人がいるわけですよ。ここまで下がったらあとどれぐらい下がるか分かんねえよという感じ。1万円投資したら丸々なくなっちゃうんじゃないかと。だったら少しでもね、傷が浅いうちにこの投資の世界から自分のお金を引き上げようみたいなことでね、やめてしまうってことですね。で、過去ね、下落相場が続いたとしても相場は元の水準を超えて回復してるよって、まあ、コロナショックを経験した人ならわかると思いますけど、それをね知っていてもこの壁に阻まれてやめてしまうっていう人が第二の壁です。で、3つ目は金融危機を乗り越えた直後だと言っています。これは、あ、やっと5000円まで、1万円投資したのが5000円まで下がったものが、あ、やっとで1万円まで回復したと、プラマイゼロまでになったよと、もうこんな思いはしたくないんだということで投資から逃げてしまうということです。私がね今こういう状況ですっていうのも、ビットコインにね投資をしてるんですけど、ビットコインね初め調子良かったんですよ。どんどんどんどん上がっていってね、なんでやんないんだと言っていたらですね、経験したことのない、一番調子が良かった時の半分以下になりました。で、ずっとね、マイナス15万円とかね、なんかこう、自分の給料だったら取り返せねえな、みたいな、 額にまでこの1年ぐらいね落ち続けてました。それがですね、今年入ってからぐんぐんぐんぐん上がっていって、今プラス45万円ぐらいまでなってるんですね。ビットコインの価格自体も1000万円をね超えてくるっていうのは相場になってます。そうなるとですね、いやあんだけ苦しい時を耐えたんだから、しかも45万円もねプラスになってるんだから、ちょっと自分にねご褒美じゃないけど解約して現金化しようかなみたいな気分に今なっておりますが、ここでやめたら資産がね増えるっていうフェーズには程遠いよっていうことを言われています。だけどね、この3つ、結論にもつながっていきますけど、日々の値動きを気にするからいけないんだというのが、まあ、大きなね、解決策じゃないかと思います。でよくねお金を投資をしようとするときに何をするかっていうと、手順3つだよと言われてます。1つがお金を使う目的を決める、何のためにどうしていつまでにっていうね、私の場合だと教育資金をなんでっていうところだと、高等教育で、ね、お金がかかるっていうことが予想されるから、いつまでにっていうのは長女が高校にね入学するぐらいの、まあ、10年間ぐらいだよねっていうのを決めるよ。で2つ目に目標金額を決める、私の場合は1000万って定めました。で、3つ目、積み立て金額を決める。で、毎月に割った時に目標金額割る期間で、だいたいこれぐらい積み立ててれば、元本でこれぐらい。投資でうまくいって、リターンが、まあ、3% だ、5% で言った時にはこれぐらいになるよねっていうのを決めて、じゃあ月いくら積み立てればいいよねっていうのを割り出すというところですね。ただ、もうそれだけを愚直にやっていくっていうのが大事かなと思います。でよくね、一番投資成績が良かったのは投資を忘れていた人か死んでしまった人だなんて言われますね。なのでこのね名言みたいなのをね、信用するとやっぱりこうやると決めたことを淡々とやると、で値動きはもうどうでもいいと、答えが出るのは自分が定めた期間だ、私の場合は10年後だということで、もうね8年目ぐらいまでは値動きを見ずに決めた金額をトントントントン積み重ねていくだけでいいんだと思います。それがね、今このNISAとかで求められている長期投資っていうことのやるべきことなのかなと思います。で、目標金額と年数を決めて、で、大体皆さんね、10年とか20年とかそれぐらいのスパンでね、まあ老後資金だとか教育資金だというところで投資をしてると思います。なので、もう5年ぐらいはね、見なくていいんだと。着目すべきはもうどんな状況になっても自分で決めた積み立てする金額をコツコツコツコツ積み上げていくことだということで、この記事が言っている3つの壁っていうのは難なく乗り越えてね、自分が目指していた金額以上にね、投資の運用成績がいい、資産が膨れ上がっているっていうことを、まあ、目指してねやっていくんだろうなということを感じましたので、今日はお話をしてみました。ついね気になってしまってね、この値動きね一喜一憂する気持ちはよくわかるんですけど、そこを気にしすぎるとね、投資の世界から身を引いてしまうっていうことになりかねないなと思いますので、程よいね距離感で付き合っていくのがいいのかなと思いますので、皆さん長期投資ね頑張りましょうということで、以上になります。バイバイ。